ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。インドネシア共和国のジョコウィドド大統領は水曜日にジャカルタのインドネシア証券取引所ビル BEI で銀行及び資本市場業界のプレッシャーに対して実施された大規模なワクチン接種を視察しました。ジョコウィドド大統領にはブディ・グナディ・サディキン保健所、シリムリアニ・ラワティ財務省、金融サービス企業区委員会委員長、ウィンボ・サントソ、および金融業界の指導者が同行しました。その際、ジョコウィドド大統領は、毎日観客と直接やり取りする銀行、および資本市場の役員に、COVID-19 ワクチンの接種を優先すると説明しました。ジョコウィドド大統領は、金融サービス業界の役員に対する COVID-19 ワクチン接種により、金融セクターの活動が迅速に回復し、正常に安全に運営されることを望んでいます。ジャカルタの証券取引所ビルとは別種に、銀行及び資本市場の役員に対する集団ワクチン接種も、金融活動センターの4つの場所で実施されました。それでは次のニュースです。インドネシアのレッドマルス理解書は、ミャンマーでのクーデター反対運動を防止するために、治安部隊が武力を行使することは容認できないと強調しました。インドネシアは2021年3月27日に100人以上の犠牲者を出したミャンマー治安機関による武力の行使を強く拒否しています。これは火曜日バーチャル記者会見でレッドマルス理解書が語ったものです。バーチャル記者会見は、東京での茂木と清水外相との2国間会談の後に開かれました。レッドマルス理解書は、インドネシアと日本は、ミャンマーでの暴力に関して同じ懸念を共有していると述べました。レッドマルス理解書は、対話を通じてのみ、ミャンマーの問題を解決できると中継加えました。米国は、ミャンマーに駐在していた外交官に、状況が緊張した直後に、 帰国するよう命じました。AFP 受信者が概要したように、声明は火曜日に米国務所によって伝えられました。以前、多くの米国大使館のスタッフとその家族はミャンマーを離れました。2月中旬、国務省は緊急でない米国政府職員とその家族の自発的な出国を強化しました。現在、米国国務省はそのステータスを出国命令に更新しています。ステータスは30日の間に徐々に見直されます。ミャンマーの軍事クーデターは2月1日に国内で大規模な抗議デモを引き起こしました。軍の弾圧による民間人の死者数は現在520人を超えています。先週末には114人が1日で亡くなりました。中国は3月30日に11件の COVID-19 の新規症例を報告し、前日の8件から増加しました。これは水曜日に中国の国家保健当局が語ったものです。ロイター受信者が引用したように、中国国家衛生委員会は声明で、新しい COVID-19 症例のうち6例は、雲南省南西部で報告された極小感染であると述べました。中一の新しい COVID-19 症例は、2月5日に報告された6症例以来、1日の症例数で最も多くなりました。しかし、中国国家衛生委員会の声明では、これらの人々がどのように感染したかについては言及されていませんでした。中国が確定症例として分類していない新しい無症状 COVID-19 症例の数は、前日の6症例から8症例に増加しています。中国で確認された COVID-19 症例の総数は、現在9201であり、国内のコロナウイルス感染による死亡者数は4636人で変わりません。それでは最後のニュースです。ピンダッツさんは今年、弾丸または弾薬と戦闘サリオを対バングラデシュ米国の3カ国に輸出する準備ができています。これは火曜日、西ジャワスバンドンでの記者会見で、ピンダッサの国防及びセキュリティ製品事業長官、ウィジル・ジャッミコ氏が語ったものです。ウィジル・ジャッミコ氏は、軍需品とスル油弾を対に、アノアモデルの戦闘車両をバングラデシュに、中戦車の戦闘車両をフィリピンに輸出する予定だと説明しました。会議には、ピンダルサのアブラハム・モッシュ社長も出席しました。アブラハム・モッシュ社長は、彼の会社が今年インドネシア国防省からの多数の生産の注文を優先することを保証しました。国防省が注文したピンダル製品の中には、40億発の弾薬と2万5000発の武器のほか、いくつかの装甲車と戦闘車両が含まれています。これでニュースを終わります。
Thank you. リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアのアルチスタの近代化についてお伝えします。今週、インドネシアの主要兵器、システムまたはアルチスタの近代化に関するニュースが議論されていました。そのような驚異的な購入の一つは、米国からの最新世代の F-15EX 戦闘機です。さらに、インドネシア空軍の強さを高めるために、フランス製のラファール航空機があります。フランスからの戦闘機の購入とは別に、インドネシアは潜水艦といくつかの種類のフリゲート艦の購入を計画することにより、海軍部門での技術移転にも関心を持っています。ただし、米国とフランスからの軍事機器の購入は、長期的なもの、特に技術移転も考慮する必要があります。1980年から1990年にかけて、米国とヨーロッパによる武器禁輸が発生しないようにしてください。以前、インドネシア空軍の防衛装備を近代化する計画は、インドネシア空軍のリーダーシップ会議で、インドネシア空軍のチーフスタッフマーシャルテン・イ・ファジャル・プラス・ティアがフランスから36機のラファル航空機と8機の F-15EX 航空機を購入したことを明らかにした時に現れました。これは空軍の近代化計画の一環として段階的に実施されました。インドネシア空軍は戦闘機の購入の他のレーダー早期警戒管制機、単価機 C-130J 輸送機、ユサフ、またはクルリット戦闘機などの防衛機器も購入しました。一方、インドネシア空軍の最小の減衰、空軍情報サービスの責任者であるインダンギランは、メディアの一人とのインタビューで、古いまたは廃止された戦闘機器を置き換えるために、新しい防衛機器の配置が優先されると説明しました。新しい戦闘機の配置は、航空の主権を保護するために、東インドネシアでも行うことができます。実際、インドネシアの戦闘装備の近代化の一環として、インドネシアの防衛装備を購入することは必須です。しかし、インドネシア国軍のプラボボ・スビアント国防相が、空軍の防衛装備を更新するという文脈で欧米を訪問した際の外交的、そういう工夫は現在の状況を考えると、主権の脅威がますます高まっていることを考えると、有望な結果を享受しているため、賛成に値します。特に南シナ海地域では本物です。さらに韓国との戦備属艦の製造後技術推定計画を加速する必要があります。フランスとのさらなる計画は直ちにフォローアップされなければなりませんでした。インドネシアとフランスはペテ・ディルカンタラ・インドネシアを通じてブーマヘリコプターとパンサル地上戦闘装置の組み立てで長い間協力してきました。金融の脅威、特に非アメリカの武器の購入を考えると、ロシアからではなく、アメリカとフランスからの防衛装備品の購入は非常に必要です。インドネシアはトルコから学ぶ必要があります。トルコはトルコがロシアから軍事装備を購入したときに、最終的に米国による共同武器近代化プログラムを終了しました。確かに、米国とヨーロッパの国々とロシアからの購入にはプラスとマイナスがあります。アメリカやヨーロッパから購入する場合、軍事製品の購入には特別な要件があります。一方、ロシアには特別な要件はなく、販売は一つのパッケージに含まれていません。うまくいけば、フランスと米国から28兆ルピア以上の価値のある防衛装備品を購入することで、インドネシアの人々に善と名誉がもたらされるでしょう。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞は、 アメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日モラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はモラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。
Across the sky tonight, discovering the brightest light. Wish I was here with someone to hold tight. Hello there. Oh, wish it was you. Playing in the rain and wait the rainbow to come and we'll dance. I wonder if you'll always be right here. Hello there. Are you doing fine? Every night thinking about you. Would like to spend my life with you. Eyes that always make me feel like home and you will just always be something that I'll never have. Every time I have the chance to have a conversation with you, I'm always feeling nervous and I don't know what to do. Hello there, I lost my words thinking about clock ticking. And I'd always do that before I go to sleep. Whoa, hello you.
Have a nice dream tonight.
Eyes that always make me feel like home, and you will just always be something that I'll never like to spend my life with you. Those eyes that always make me feel like home, and you will just always be something that I'll never have.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はウイワガシレジャワルトゥン保全のためにマングローブを植えていることについてお伝えします。インドネシア大学ウイの数学自然科学部は、西ジャワ州ブカシ県で、新ソクドジャワルトゥン・トラシピテクス・アウラト草原を克服するために、チタルン川の河口にマングローブを植えることによって、ウイ思いやりのある行動を開催しました。ウイの数学自然科学部の生物学の講師でもあるチームメンバーのレッドノレスタリは、火曜日にデポクで200ものマングローブの苗木はモアラグンボン地区バンタイバーハギア村のチタルン川の河口にこのチームによって与えられたと説明しました。この活動はマングローブの利点に関する社会科と教育、マングローブの植物数ケアプログラムの書類及び河川河口の生態系の回復に基づく創造的なエコチュリズムプログラムで構成されています。そして助手が支援する2人の講師と5人の学生、パンドゥ・センデキア財団からの8人で構成されるコミュニティサービスチームによって実施され、15人の村人が参加しました。レッノ氏は、住民はすでにマングローブに関心を持っていると評価しましたが、それを許可する必要があります。これは持続可能なプログラムを作成するために、環境に基づいた創造経済を開発することによって行うことができます。レッド氏によると、マングローブ植物が保護されていない場合、バンタイ・バハギア村には海水による侵食とジャワルトゥンの絶滅危惧種の生息地という2つの大きな環境問題があります。マグローブの植栽活動は、被害を受けた マングローブの生態系を回復する上で重要な役割を果たします。新しいマングローブは海水の波による侵食に耐える行動ができ、持続可能なエクチュリープチュのウラン、持続可能なエコチュリチウムの発展を促進することができるようによく育つことが期待されています。生態系サービスとしても知られる、コミュニティと共に行われるマングローブの植栽は、コミュニティに直接的な利益をもたらす機能であることが期待されています。マングローブは、エビ、カニ、魚、カタチムリなどの様々な動物の生、マングローブは、エビ、カニ、魚、カタチムリなどの様々な動物の生息地であり、栄養価の高い食品に確保することができます。これでインドネシア語を終わります。
Coffee and I sit down. Pour me room, but I feel chill inside. I keep dreaming, but I don't know. Walked all the steps, look at the window, the shadows appear. I try not to look for it, doesn't feel real. I'm lonely inside, but I know I'll be moving on. Universe speak, help me get through it. I cannot compete, my inner voice singing. No, 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 no. Remember day we went to watch the stars. Back then in June, when things were better by far. I thought I'd be seeing you again, and wouldn't have to spend my time alone. Remember all the nights we wished upon the stars. The melodies from heaven came into our hearts, inspired us to do the things we could. Snow is falling on a city light. Upon the window I see clear skies. Sun is out and shining, oh so bright. How I wish that it was real. Looked on the steps, look at the window, the shadows appear. I try not to look for it, doesn't feel real. I'm only inside, but I don't know, I'll be moving on. Universe speak, help me get through it. I cannot compete, my universe singing. No, 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 no. Remember on the day we went to watch the stars. Back then in June when things were better by far. I thought I'd be seeing you again. Thought I'd be seeing you again. And wouldn't have to spend my time alone. Remember
virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるブッソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のシノンインダー滝をご紹介します。マスの木の景色を望む滝の自然観光が好きな人にとってシノンインダー滝の観光地はツアーの選択になります。シノンインダー滝は中部ジャワ州のバンジャルヌガラ県カリブニングのカシノマ村にあります。この観光地は毎日午前7時から午後5時まで営業しており、入場券の価格は1人当たり7,500ルピアです。今回のようなパンデミックの際は訪問する際にマスクの着用、石鹸で手を洗う距離を保つ、距離を保つ、発熱または体温が摂氏 37.3 度を超える場合は旅行しないなど、COVID-19を予防するための健康プロトコルを引き続き実行するようにしてください。シノミダタキは東バニュマスの森林村コミュニティ機関プラフタにインドネシアの森林会社森林管理ユニットによって管理されている観光地です。この観光地を訪れれば水泳で新鮮な水を楽しむことができます。泳げない方はプールで水遊びもできます。シノミダタキは竹諏訪を提供してますか、試すことができる多くの自撮りスポットもあります。それらのいくつかはホビットハウス、ウサギの村、ブランコ、セルフィーデッキ、トランポリンパック、ビューイングポスト、バシ、ハンモック、増林エリア、フラワーガーデンです。シノミダ滝では増林の美しさを楽しむために散歩することもできます。ウサギが好きな人はホビットハウスと同じエリアにあるウサギの村を訪れることができます。また森でウサギと遊んだり餌を与えたりすることもできます。この観光地では 家族と一緒に旅行ができます。松屋滝の美しさを楽しみながら食事を楽しみ、旅行を楽しむことができます。滝の近くに滞在したい場合は指定されたエリアに2万ルピアの料金でキャンプできます。キャンプ用品の持ちでない方のためにキャンプ用品のレンタルがあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のシノムインダー滝をご紹介します。マスの木の景色を望む滝の自然観光が好きな人にとって、シノムインダー滝の観光地はツアーの選択になります。シノムインダー滝は中部ジャワ州のバンジャルナガラ県カリブニングのカシノマ村にあります。この観光地は毎日午前7時から午後5時まで営業しており、入場券の価格は1人当たり7500ルピアです。今回のようなパンデミックの際は、訪問する際にマスクの着用、石鹸で手を洗う距離を保つ、距離を保つ、発熱または体温が摂氏 37.3 度を超える場合は旅行しないなど、COVID-19 を予防するための健康プロトコルを引き続き実行するようにしてください。シノムインダー滝は東バニューマスの森林村コミュニティ機関パラフータにインドネシアの森林会社森林管理ユニットによって管理されている観光地です。この観光地を訪れれば水泳で新鮮な水を楽しむことができます。泳げない方はプールで水遊びもできます。シノムインダー滝は滝諏訪を提供してますか、試すことができる多くの自撮りスポットもあります。それらのいくつかはホビットハウス、ウサギの村、ブランコ、セルフィーデッキ、トランポリンパック、ビューイングポスト、バシ、ハンモック、マスバヤシエリア、フラワーガーデンです。シノムインダー滝では松林の美しさを楽しむために散歩することもできます。ウサギが好きな人はホビットハウスと同じエリアにあるウサギの村を訪れることができます。また森でウサギと遊んだり餌を与えたりすることもできます。この観光地では家族と一緒に旅行ができます。松屋滝の美しさを楽しみながら食事を楽しみ、旅行を楽しむことができます。滝の近くに滞在したい場合は指定されたエリアに2万ルピアの料金でキャンプできます。キャンプ用品の持ちでない方のためにキャンプ用品のレンタルがあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。 明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、わらわりです。今日はインドネシアのスタートアップがアリババから賞を受賞したことについてお伝えします。インドネシアの新興企業であるアウトポッシュはアリババジャムスタート2021グローバルピッチコンテストで 小売部門の賞を受賞しました。最大のスタートアップピッチコンテストはアリババ香港エントレプレナルファンが主催しています。アウトポストは2つの大賞を獲得するために競い合っている。世界中からの2000を超える参加企業の中でトップ10の企業の一つです。この新興企業は将来のテクノロジーを使用して伝統的なフードメニューを提示することでポテンシャルに活用力を与えたためチャンピオンになりました。オートポスはデジタルソリューションを利用してレストランを開くよりもはるかに手頃なコストと時間でポテンシャルを現代の屋台の食べ物のエコシステムに投稿します。この処理でオートポスはイノベーション市場の可能性、そして社会にプラスの影響を与えたことで伴走員から賞賛を受けました。アウトポッシュの創設者であるサリ・プラフィスはアリババジャンプスタート2021に参加することは彼にとって貴重な経験であり、特にアウトポッシュはまだ新興企業であると述べました。そしてアウトポスは露天商を近代化し、ますますデジタル化されるコミュニティや都市景観に投稿しようとしています。注目すべきことに COVID-19 パンデミックの中でジャンプスタート2021コンテストは今年初めてオンラインで開催されました。パートナーの支援を受けて220を超えるセミピッチングセッションがオンラインで開催され、世界中から12万6000人を超える視聴者が集まりました。これは今年の競争を最大にしました。資金を調達する機会に加えてアリババ香港エントレプレナルファンは22のジャンプスタート2021の参加者にアリババネットプレナルトレーニングプログラムへの参加を提供しています。このプログラムは企業家やビジネスマンにデジタル経済での繁栄に役立つ知識とインプットを提供することを目的としています。リスナーの皆さん、これでワルナバニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今日の音楽の広場はフランク&ジェーンの歌を紹介します。1970年代から知られるインドネシアのバラード歌手フランキー・ヒューバート・サヒラトワです。その時彼は夫とのジェーン・サヒラトワとデュエットをしていました。フランキー&ジェーンのヒット曲の一つは、ムシンボがアルバムに収録されている、パルジャラなんです。フランキー・サヒラトワとユディスが作曲したこの曲は、電車でふるさとに戻る少女の旅の物語です。旅行中、彼の向かいに座って悲しそうに彼を見ている母親がいました。どうやら、彼女の顔は亡くなった母親の娘に似ていました。 はい、次はプラジャラナの歌、どうぞお楽しみください。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は di Voice of Indonesia. Instagram は voice.of.indonesia。 Twitter は @voiceindonesia。 メールは voice@voicenews.id です。それではまた次回お会いしましょう。